皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、2月27日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は TPP には反対です。なんかいきなりですね、安倍首相が TPP の交渉に入ると、まあ、言ってるわけですが、自民党が出しました、選挙の時の6つの公約ですね。これはやっぱり全然守られるはずがなくてですね、やっぱりなんでこんな焦って、交渉に入ると言ったのかですね、全くそのよくわからないんですけれども、なんか自民党これで割れるんじゃないんでしょうかね。まあですから安倍氏もこう参加表明はちょっと今週末から来週にずらすようですけども、まあいずれにしましてもですね、 TPP とそれから自民党の政策は全然合わないわけでありまして、根本的にですね、やっぱ何か勘違いしてんじゃないかなと思うんですね。もともとその貿易の自由化交渉というのは国連でやってるわけですね。 WTO という機関がありまして、ウルグアイラウンドとかドーハラウンドとかあるんですが、このドーハラウンドがですね、途中で挫折しちゃったわけですね。で、貿易以外の分野、まあサービスその他のですね、包括的な経済交渉もやろうとしたんですが、まあこれも挫折しちゃいまして、まあ事実上 WTO のですね、国連による世界の、まあ、自由化の協議っていうのはこれ頓挫してるわけですね。で、これちゃんと理由があるわけですね。やっぱりこの、ものすごくみんなが貧しくて、我先にと近代の文化文明を導入したいというような時にはですね、それはみんな競ってこういうのを入れるんじゃないでしょうか。ね、なるべく早く外国企業に来てもらって、なるべくたくさんのお金と工場を投資してもらって、なるべくたくさんの所得とそれから雇用を確保したいと思えばですね、まあこの条件さえ飲めば、どんどんあなたのところに工場行きますよと、持ってきますよと言われるわけですから、それはやっぱりみんな喜んでですね、その工場を建てて、そして所得を上げて雇用確保するためにやっぱり条件を飲むと思うんですね。しかしやっぱりその早い国は1980年ぐらいから、遅い国でも90年過ぎからですね、みんな急速に近代化してるわけですから、今やその時代はその近代化のスピードよりもですね、近代化に伴うその矛盾の解消というところに話が向いてきてるわけで、そうなってくるとですね、やはりそのこういう自由化の交渉っていうのはうまくいかないのは当然だと思うんですよね。で、やっぱりその自由化がうまくいかないその元の部分っていうのは、やっぱ各国それぞれの歴史があって、生き様があって、その国固有の文化文明がある部分ですし、まあその国固有の慣れ親しんだやり方があるわけですから、無理にこういうものをですね、壊すってことはやっぱりその国をかえって弱体化させることでありまして、ですからまあ世界はまあそのドーハラウンドの失敗以降ですね、挫折以降、二国間交渉に向いてきてるんだと思うんですね。やっぱり丁寧にやんなきゃいけないんで、二国間で、まあ話をして決めようということだと思うんですね。で、ところが TPP というのは、そもそもアメリカの議会そのものもですね、非常にこれは警戒しておりまして、TPP 飲むとアメリカ政府というかアメリカ自身もですね、不利になること多いですからね。ですからこれはやりたくないとか、まあ、関心は持ってるんでしょうけども、今すぐやりたいと思ってる様子はなくてですね。ですからアメリカの議会そのものは大統領にこの交渉権限を与えてないですよね。で、そもそもその聖域なんか最初からないんですよ。TPP と言ったら聖域なき、その交渉でありまして、オバマがですね、聖域のある交渉を認めたと私は思うとか言ってね、何をバカなこと言ってんでしょうかね。その共同声明の英語の文章を見るとわかりますけども、なんかその2011年に出したなんか宣言がありますよね。11月だったかな。あの趣旨を踏まえろってちゃんと書いてあるじゃないですか。だから聖域なんかあるはずはなくて、そしてその、まあ、今までのですね、この TPP の枠組みは、これは飲むか飲まないかですね。take it or leave it で、だからそれ交渉の余地じゃないわけですよね。だから、まあそのルールはルールで全部そのまま飲んで、で、あともし個別にですね、話したいところは、それは自由にやってくださいと。まあ、そういうルールなわけでしょ。ところがやっぱりその、どんな国でもそうですけども、英語苦手な人ってたくさんいるんですよね。あるいはこの世界のルールに疎い人ってもたくさんいる。 で、それ悪いわけではちっともなくてですね、まあ世界のルールって今のルールは海賊のルールですからね、海賊たちがですね、世界中ね、荒らし回るのに使ってるルールなんで、それを知らなきゃいけないってわけでもないんでしょうし、まあ英語できなくたって別にね、それで悪いわけでもなんでもないですから、やっぱりその英語ができないとか世界のルール知らない人にとっては不利なんですよね。で、TPP の交渉っていうのは、実は政府間の交渉もあるんですが、当事者同士の交渉っていうのが結構盛んに行われてるんです。まあ広い会場を取ってですね、まあそこに関係者、いろんな業界の人が集まって、個別に話をするんですね。で、その集まる人たちのどんな交渉をしたかはですね、実はあれ秘密にされるんですよ。条約発行して、あるいはその条約が発行 しなくてもですね、4年間は秘密にされるってことありますから、まあ言ってみればアンダーテーブルで何でも交渉できるわけよね。なんかこういう物事のやり方っていうのは、そもそも日本人から見るとですね、非常にこの不公平で、別に日本人から見なくたって不公平で、ですから TPP のですね、このそもそものやり方に対して、すごく大きな反発があるわけですね。じゃあなんでこんなものがですね、その、いいのだろうかといえば、それはやっぱり、これは政府の上にいるっていうかな、まあ政府国民を食い物にしている多国籍企業にとっては一番いいことでございますよね。それはもう企業は国を簡単に訴えられるわけですから、お前の国は俺にですね、損かけたと。ねえ、こんな規制をかけて損かけたっていろんなことを言ってですね、訴えられるわけですから、それはやっぱりなんかこう、多国籍企業、特に大企業にとってはですね、まあこれはその、無理やり人の国に強盗してですね、無理やりその財産をね、堂々と持って帰るための一番いいなんかツールじゃないでしょうかね。だからオバマはだからそういう連中と組んだってことになりますよね、これ。でもやっぱりですね、時の流れがもう違うわけですよ。先ほど言ったようにですね、そういう海賊もですね、まあなんか眩しく見える時期ってあるんですよ。そのまだ何にもない時期ね。本当にその全近代的な生活をしている人たちが近代化に憧れたその直後というのは、まあ強盗がですね、なんか美人に見えるわけですよ。そもそもとにかく早く入れましょうという話になってきて、で、後からね、まあみんなこれ困ったなって話で、いわゆる不平等条約飲んじゃって、江戸時代の日本と同じですよ。不平等条約飲んじゃってですね。後でこれね、その湿地回復するのにえらい苦労するわけですが、まあそういう時期はもう過ぎてるわけで、明らかにこう見えちゃうわけですよ。そのソロ版がね、これでお前ら儲けようとしてんだろうと、こっちはちっともですね、うまくいかないぞと国民が怒り出してですね、所得が減ってまた必要が溢れて産業が倒れて大変だと、見え見えなわけですよね。で、ですから、まあこういうのがですね、こう出てくるわけですから、当然これ反対が出てくる。ですから日本でももうよくわかりますよね、経産省とか竹中とかですね、まあ多国籍企業の代理人みたいな連中がですね、こういうのやりたいって前から言ってるわけですよね。ですからもうこれはそのアメリカで起きている反格差運動、1% の人たちと 99% の戦い、あるいは大企業の強欲との戦い、まあその延長線上にあるわけですね。ですから政治がですね、そのこういう、まあ大企業の強欲をサポートするようなことになると、これはですから全然こう物事が進まないわけですよ。ですからアメリカもね、議会はそのこのことについてオバマ大統領に権利を与えてませんよね、その交渉の権限を。ですからこれ見るようにですね、やっぱりこういうのを堂々とやっちゃうとアメリカの国内にもですね、非常に大きな跳ね返りが出てきて、まあただでさえ人気のないですね、アメリカの議会もですね、ますます追い詰められますから、まあこれはなかなかやらないわけですね。で、あえてやろうとするならば、これ二国間の問題なんですよ。そうするとアメリカとしてはですね、昔のから言ってますが、日本人、日本もっとですね、アメリカのその車買えと、それから、日本の国民皆保険含めて保険の分野はですね、アメリカと同じルールにしろと。ですから車と保険をですね、日本にもっと売りたいんで日本のルール変えろと前から言ってるわけでしょ。で、日本は断ってるわけですね、ずっと。でもやっぱりこれを、TPP やるんなら、まあこれの話が先だろうっていうのがアメリカの議会の考え方なんでしょうね。まあ連中してみればそうでしょうね。これやっぱり利益を得て、そういう連中から利益をもらって、その議会活動でやってる人たちもたくさんいるんでしょうからね。特にアメリカの民主党はそうでしょ。車なんかそうですもんね。車とか金融ですから。まあですからもう完全にこれはですね、商売の話で、要するに日本の自動車と保険をギブアップして向こうに富をくれてやって国民犠牲にするのか、それ守るかどうか。 ぱ商売の話じゃないですか、これ。ねえ、だから そこ以外で何もでもないと思うんですけども、なんかそういうのをですね、これはもうね、その、こんな大義名分が素晴らしいんだとか言ってやってると、とんでもない話ですね。で、これからですから、多国間協定がもう破綻しちゃってるわけですから、要するに個別にやんなきゃダメなんですよね。個別にやるっていうことはやはりですね、なんかね、アジェンダがいるんですよ。例えばロシアとだったらですね、じゃあ一緒にこの、どっかの資源開発やろうかとかね。あるいはシンガポールとかマレーシアとだったら、例えばこんな工場を作ろうかとか、そうやってですね、個別のこのビジネスっていうものを前提にして、お互い何をやりたいかっていうことを前提にして、で、話をしなきゃいけないし、それからその、まあ農業分野とかなんとかはですね、あれどこだってうまくいってないんですよ。農業政策で大成功してる国ってどっか皆さん聞いたことあります？今売れて儲かってる国ってあるんだけど、農業政策で、なんかすごく成功して世界の見本になってる国って世界中どっか聞いたことありますかね？一つもないんじゃないの？農業っていうのはやっぱ世界中のたうち回っている分野で、ですからそれはですね、のたうち回って言ってだってそれ続けないとダメなんだから、みんな一生懸命頑張って続けてるわけですよね。で、続けてるのはいいことにこのですね、まあ、片っぽでその、あぐらをかく連中もいるから、だからその辺のこの仕分けがね、問題の仕分けがその大変なんだけど、やっぱりなくしちゃ困るからですね、まずいから、で、なんとか良くしようと頑張ってるから、まあそれはお互い潰さないようにということで、つばぜり合いはやるんだけども、まあ基本的にギブアップはしないということでやってるわけですよね。ですからその、まあ、それぞれこう事情があるわけで、みんなですね。だから二国間で、まあそうやって話をしながら物事を決めるっていうのが、これからのやり方ですよ。だからこれ、ある意味で昔に戻って、どこそこの国は誰がよく知ってるから、彼に話をすればあの国は口聞いてくれるよとかね。彼ならあの国のことを詳しいから彼にやってもらおうとか、まあみんななんか世界中そんな人間関係の中で結ばれていくわけでしょ？大きなですね、ざっくりとした、まあなんか巨大なね、その高速道路を作ってそこをですね、莫大の量の金と物資が行き来する。まあそんな形のルール作ろうったってできるわけないんだから、要するにこう狭い道でもですね、とにかく道を通そうと。ね、人脈に頼ってですね、あるいは関係者の合意で、狭い道でも通そうというのがですね、これからのやり方だろうと思うんですね。ですから、そういう意味で行きまして、まあ、これがダメなのは、まあ、最初から当たり前で、で、ですから、これからは本当にその、ルールに頼って世界中出ていこうじゃなくて、やっぱり頑張って自分の力でまずですね、突破口を開けることですよ。親しい人を作って、ね、本当にやりたいなら親しい人を作って、話をして、で、商売するんですよ。で、外国行く場合もですね、まあ、関税があるのはその分高いわけですから、高いものをどうやって買ってもらえるかですね、考えるべきですね。で、やっぱりたくさん量を作っちゃうとですね、これ揉め事になるわけですよね。だからやっぱりこれ輸出に頼りすぎるっていうのがすごくやっぱり問題で、大量に輸出で飯食おうと思うとですね、まあそれは大きな問題ができるわけですね。もう昔からそうですね。でももうしかし、ね、今アメリカのドルもまた暴落しましたでしょ？ユーロも暴落したじゃないですか。ああいうの見ればわかるけども、その、通貨だってですね、実はよく語ってるわけですよ。要するに今のこの状況というのは、ドル危機、ユーロ危機でしょう。前から私申し上げてると思うんですけども、その、ことの本質は、06年から始まった金融危機、それから財政危機、経済危機、いよいよ最終局面に達したってことね。全部天井が落っこちるようなことが始まってるわけでしょう。ゴールドが大暴騰して暴落したのがつい2週間ぐらい前でしたかね。あれでよくわかりますよね。始まってるわけよね。もうゴールドの暴落目はわかるようにさ。で、そうなってきてますから、結局その、今までの体制の上に乗っかってなんかそれを改善しようとって無理に決まってるわけで、で当面はだからみんな自分で泳がないとダメですよ、これ。ねえ、そのなんか頼りにしてさ、生きていこうったってそれはダメで、まず自分で泳がなくちゃ。泳ぐためのね、その実力を今まで貯めてきたはずだし、それから一緒に泳ぐ仲間を得ているはずなんだから、これで泳がなきゃですね、これしばらくどうしようもないでしょ。で、ですからこれ、まあ、株の下落とかですね、円高とかこう来ちゃって、これなかなか簡単に解消しそうにないですよね。イタリアもなんか相当これ混迷してるし、イタリアだけじゃありませんから、もう、南ヨーロッパも何も大変ですしね。だからこれ、アベノミックスですね、ものすごい逆風になってくるんじゃないですか。所詮は株高 ですよね。株高なんですよね。株高人気でしょ。で、円安は今副作用がどんどん出てきていて、灯油がえらい高いし、ガソリン高いしね、食品も上がってきちゃって、輸入原材料も上がって、もう今悲鳴がどんどん上がってきてますから、郵政民営化と同じで、なんてことやったんだっていうふうに話がですね、180度変わる今寸前なんだと思うんですよ。そうするとですね、これもなんかカッコつかないでしょ、もうこんなことやっちゃってさ、まさに錯乱なんですよ。で、錯乱の後には昏睡があるわけだから、昏睡しちゃうと、そこで全部終わりなわけですね。まあ、とりあえず補正予算は通るようですから、まあ、金はばらまくと。しかし、まあ、ばらまいて終わりですわね。で、円高行くとですね、物価の上昇は、そこで一応ストップかかって、それで、あれですね、金利の上昇もストップかかりますから、まあ、副作用はその分は軽減されると思いますが、まあ、やっぱり世界中不況ですから、まあ、その影響が大きいですから、このデフレ脱却っていうのはですね、金の力じゃできないんで、実力でやらなきゃダメですよね。だからやっぱりこの他力本願の、株頼み、それから相場頼みじゃダメで、自力でやんなきゃダメで、だからやっぱりこれ突破できる人でないと突破 しないんですよ、これ。ちょっと厳しい言い方するんだけども。やっぱそうなんですね。本物の実力と本物の行動力と本物の人脈持ってないと、これは突破できないんですよ。やっぱまずそういう人たちがですね、最初に道を開く。そこから始まるんでしょうね。要するに、まあ、やがて、そのね、新しい時代がどんどん広がってくれば、誰の元にも恩恵は来るんでしょうけども、その一番最初の段階というのは、やっぱりその元気のいい人たちが最初にこの道を開くと、まあ、これしかないと思うんですよね。ですから、取り急ぎ、まあ、今年、これからですね、まあ、かなり私は燃えてくるんじゃないかなというふうにこう思いますね。日本の政治もあるいは世界の状況もね。だから、やっぱりその体制の変わるっていうのはやっぱこういう時じゃないんでしょうかね。で、アメリカ見ていてもですね、まあいろいろとその議論はあるわけですね。まあこうやって世界を見てですね、次はその中国、インドが勃興してくるからどうしようとかね。しかしやっぱりその変化にはこの元に戻る変化と元に戻らない変化ってあるんですよ。で、元に戻らない変化っていうのは、やはりそこで一旦全部終わるわけですよね。例えばその、豊臣秀吉の前、その織田信長、それから秀吉の頃日本に来てた連中っていうのは、まあ、信長をですね、押し立てて、まあ、言ってみれば植民地みたいにしようと思ってたんでしょ、スペインなんか。でもそれが、望みが絶たれて、で、しかしその後、自分の国でも革命が始まっちゃいますよね。ねえ。で、日本も鎖国になりますでしょ。だから一旦そこで一つの、まあ、流れが終わるわけですよね。世の中っていうのは、開国鎖国で言うとこれですね、どんどんこう振り子が揺れてるんですよ。で、鎖国ってのはですね、皆さん誤解するんだけども、別に鎖国だから国民がその、よそに行かないとか来ないというわけではないんですね。実際、江戸時代だって、ちゃんと平戸とかあそこにですね、平戸長崎に人来てたわけで、要するに鎖国というのは政府が、その外国との貿易とか外国との交流に、消極的だって意味ですよね。で、場合によってはですね、制限してるって意味ですよね。別に禁止っていうか、まあ、制限してるわけですよね。そうなってくると、基本的にその、鎖国の時代っていうのは、自分で、才覚を持って行動力を持った人たちが外行くし、そういう人たちが来るんですよ。これがある意味で自然な私は貿易だと思うんですよね。国が貿易を奨励するってのはですね、なんかこう、まあ本当になんか遅れたものを取り入れるときは別ですが、それ以外でやるとですね、まあ失業の輸出をするみたいな話になるわけですね、今みたいなことをやってると。だからこれはやっぱり続かないのは当たり前で、ですからやっぱりこれから先は、この人の縁によってですね、自分たちのネットワークで交流するなら交流すると。まあ政府としてはまあニュートラルのスタンスだと。で、やはり政府の最大の仕事は国民を守ることだと。それが基本なんじゃないですかね。国民を守るが基本で、あとまあ外交は自主的に独自にやって、で、国が出ていく必要があれば国が出ていくというような感じなんじゃないですかね。で、これ本当にアメリカとかヨーロッパもですね、やっぱ所詮は金の上乗っかってる国だと思うんですよ。昔と違って、所詮は金の上乗っかってる国で、で、金が続かなくなればですね、もうそれはもうシュンとしちゃうんだと思うんですよね。まあ、ですから私は、やはり20世紀の秩序はですね、どんどんやっぱり今変わってる真っ最中だと思っていて、で、この先の歴史の流れをよく読まないとですね、やはり全然その物事うまくいかないんじゃないかなと思うんですね。 ですからこう、頭は動いてんだけど体が動かないっていうのがですね、まあ世界中今共通して言えることですから、まあこの先もですね、こういろんな各国政府だけいろんなやりたいっていうことはたくさん並んでんだけど、まあどこまでできるんだろうかな、どこまで進むんだろうかな、まあそれはですね、よく見ていくことが大事だなと思いますね。まあいずれにいたしましても、まあ TPP もですね、まあこれ本当に実際に交渉やってる連中だってね、アメリカ含めてまとめられるかどうか非常に疑問ですよね。まあそんなこともありますし、まあ一つ時代がですね、前に進んでるんだというふうにご理解いただくとよろしいんじゃないかなと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に来たこと、TPP には反対ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。